冬来たりなば春遠からじというのは、イギリスの詩人であるパーシー・ビッシュ・シェリーという人の詩の一節です。私たちはこの言葉を読むときに、静かに春を待つ詩人の姿を想像します。ところがこの一節は、荒れ狂う西風の様を歌った西風に寄せる歌という詩の最後の行であり、ただ静かに春を待つ詩ではないようです。ある人はこの冬来たりなば春遠からじという言葉について、ただ単にじっと冬を耐えるのではなく、冬のエネルギーによって自分を再生し、春の到来に備えようとする積極的な激しい力を感じると評していました。私たちが苦難に出会うときに、その苦難を耐えることが大切であるということは言うまでもあります。しかし、ただ苦難をじっと耐えるだけでなく、苦難のエネルギーによって自分が再生され、来たるべき平安への希望を強められるという、より積極的な道筋をも聖書は教えています。ローマの信徒の手紙の5章3節から4節にかけて記されている、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むという言葉は、苦難によって前進する、そのような積極的な道を示しているのでありましょう。聖書はクリスチャンの経験するさまざまな苦難について教えています。とりわけ救いの完成する終わりの日の前に、どのような苦難があるかということは、新約聖書の福音書でもかなり詳しく教えられています。で、少し長い引用になりますが、新約聖書のマタイによる福音書の24章をお読みしまして、イエス・キリストご自身が終わりの日の前にある苦難についてどのように教えてくださったかを確認しておきたいと思うのです。で、まず終わりの日の最初の前兆についてです。新約聖書のマタイによる福音書24章の3節から14節をお読みしたいと思います。新約聖書の47ページの上の段のところです。マタイによる福音書の24章の3節から14節まで、新約聖書の47ページの上の段のところをお読みいたします。マタイによる福音書24章の3節から14節まで、イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか。またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に飢饉や地震が起こる。しかし、これらはすべて生みの苦しみの始まりである。その時あなた方は苦しみを受け殺される。また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる。その時多くの人がつまずき、 互いに裏切り憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして、御国のこの福音は、あらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。とあります。これが終わりの日の最初の前兆です。次にキリストが語っておられるのは、終わりの日の最後の前兆としてどのようなことが起こるかということです。先ほど見せた箇所の続きのマタイによる福音書24章の今度は15節から28節をお読みいたします。マタイによる福音書24章の15節から28節です。預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が聖なる場所に立つのを見たら、読者は悟れ、その時ユダヤにいる人々は山に逃げなさい、屋上にいる者は家にある者を取り出そうとして下に降りてはならない、畑にいる者は上着を取りに帰ってはならない、それらの日には身重の女と血の御子を持つ女は不幸だ。逃げるのが冬や安息日にならないように祈りなさい。その時には世界の初めから今までなく今後も決してないほどの大きな苦難が来るからである。神がその期間を縮めてくださらなければ誰一人救われない。しかし神は選ばれた人たちのためにその期間を縮めてくださるであろう。その時、見よここにメシアがいる、いやここだという人がいても信じてはならない。偽メシア、偽預言者が現れて大きな印や不思議な技を行い、できれば選ばれた人たちを惑わそうとするからである。あなた方に甘えもって言っておく。だから人が見よメシアはあれのにいると言っても言ってはならない。また奥の部屋にいると言っても信じてはならない。稲妻が東から西へひらめき渡るように人の子も来るからである。死体のあるところにはハゲタカが集まるものだとあります。人の子というのは言うまでもなくイエス・キリストのことです。そしてこれらの大きな苦難の後でイエス・キリストが再び来られて終わりの日になります。その後のマタイによる福音書24章29節から31節のところにその終わりの日のことが記されています。そこをお読みします。マタイによる福音書の24章の29節から31節です。その苦難の日々の後、たちまち太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺動かされる。その時人の子の印が天に現れる。そしてその時地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図にその天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めるとあります。この人の子というのがイエス・キリストであるということは先ほど申し上げた通りです。今日はどうしてこのように長く福音書を引用してお読みしたかと申しますと、本日の聖書の箇所であるテサロニケの信徒の手紙2の2章3節から5節に記されるパウロの教えが福音書の中のキリストの教えと一致しているということをご理解いただきたいからなんです。本日の聖書の箇所の3節のところには、誰が どのような手段を用いても騙されてはいけません。なぜならまず神に対する反逆が起こり、不法なもの、つまり滅びの子が出現しなければないからですとあります。先週もお話ししましたように、テサロニケのキリスト教会は終わりの日にキリストが最後の審判を行うために再び壊れるということ、つまりキリストの再臨を熱心に待ち望む教会でした。ところがその熱心さが高じてしまったのか、思い込みによってキリストはすでに再臨して終わりの日が来ているという誤った教えを説く者たちが出てきたのです。客観的な事実としてのキリストの再臨は起こっていないのですが、何らかの主観的、内面的な自分の体験によってキリストの再臨ということを自分勝手に解釈してしまったのでありましょう。そこでパウロはそのような誤った教えを説く者たちに惑わされないように、本日の箇所の前の一節のところで、霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られたという手紙によって、死の日はすでに来てしまったかのように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしいと警告を発しました。そして続く3節でそのことを受けて、誰がどのような手段を用いても騙されてはいけませんというさらに強い警告を発しています。イエス・キリストも弟子たちに対して、終わりの日については人に惑わされないように気をつけなさいと警告をしておられました。いつ終わりの日が来るかということは、噂や憶測に惑わされないように十分注意しなければならないということです。パウロはキリストの再臨のなくてはならない前兆として、本日の聖書の箇所の3節の後半で、なぜならまず神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないからですと記しています。そしてそのことをさらに4節では、この者はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのですと説明しています。そこでこれらのことの意味についてよく考えてみたいと思います。神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないとありますのは、全体として一つの出来事を予言しているのだろうと考えられます。つまり不法の子、すなわち滅びの子、不法の者、すなわち滅びの子が現れて権力を握り、人々を惑わして神に対する反逆を煽り立てるということです。不法の者というのは、ただ単にこの世の法に逆らうという意味ではなくて、神と隣人を愛しなさいという神の法に逆らうものという意味なのでしょう。キリストも先ほど引用しましたマタイによる福音書の24章12節のところで、不法がはびこるので多くの人の愛が消えると言っておられます。不法をはびこらせる元であるのがこの不法のものであり、このものの特徴は本日の聖書の箇所の4節にありますように、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするものに反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するということです。パウロがこの箇所を記すに際して参考にしたと思われる 重要な聖書の箇所は、旧約聖書のダニエル書の11章36節というところです。これは旧約聖書の1400ページの下の段にあります。ダニエル書の11章36節、旧約聖書の1400ページの下の段のところです。で、そこでは、ダニエルに終わりの時についての啓示が与えられて、終わりの時までにどのようなことが起こるかということが示されています。すなわち、ダニエル書の11章36節、1400ページの下の段には、あの王は欲しいままに振る舞い、いよいよおごり高ぶって、どのような神よりも自分を高いものと考える。すべての神に勝る神に向かって恐るべきことを口にし、怒りの時が終わるまで栄え続けるとあります。大変謎めいた言葉ですが、このダニエル書11章36節のあの王というのは、直接的には具体的な一人の歴史上の人物を指していると考えられています。それは、紀元前の175年から164年まで、王の位にあったセレオコス朝シリアという国の第8代目の王であるアンティオコス4世エピファネスという人のことでありましょう。セレオコス朝シリアとは、アレクサンドロス大王の帝国が分裂でできた王国のうちの一つです。このアンティオコス4世エピファネスという人は、エジプトを征服しようとして失敗すると、その帰りにエルサレムに侵入して占領しました。そして、旧約聖書に基づくユダヤ教の儀式を禁止し、エルサレムの神殿でギリシャ神話のゼウスの神を礼拝させようとした暴君でした。ダニエル書の読みは、部分的にはこのアンティオコス4世エピファネスによって実現したということができます。で、しかし、旧約聖書の予言は、最終的には、キリストの再臨によって完成されると理解すべきものです。ですから、キリストも、先ほど引用しました、マタイによる福音書の24章15節で、預言者ダニエルの言った憎むべき破壊者が、聖なる場所に立つのを見たらと言っておられます。つまり、終わりの日が来る前に、ダニエルの予言が成就して、憎むべき破壊者が聖なる場所に立つというのです。そこでパウロは、ダニエル書の予言や、キリストの御言葉に基づいて、終わりの日の前に、不法の者がすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそは神であると宣言するのだと教えているのです。このパウロの言葉には注意すべき点が2つあります。まず第一に、不法の者というのは、すべて神と呼ばれたり拝まれたりするのに反抗して傲慢に振る舞うということです。単に聖書の教える誠の神様に反抗するということだけではなくて、この世の人々が信じているすべて神と呼ばれたり拝まれたりするのに反抗するということです。わかりやすく言いますと、この不法のものを崇拝する以外のすべての信仰を抑圧して迫害するということなのでしょう。また第二に、 神殿に座り込み自分こそは神であると宣言するっていうのは、必ずしもエルサレムの神殿のような特定の神殿の建物を指しているのではないということです。そうではなくて、むしろ自分こそが神であると宣言して、それを信じるように人々に強制し、それ以外の信仰を抑圧するような神に反抗する不法なもののあり方を、神殿に座り込みという比喩的な言い方で表現しているということです。例えのような言い方で表現しているということです。これはキリストの御言葉の中の、憎むべき破壊者が聖なる場所に立つという表現にも当たります。文字通りキリスト教会のような特定な場所に憎むべき破壊者が立つということではなくて、憎むべき破壊者が自分を神の地位に押し上げて神として君臨しようとするということを、聖なる場所に立つという表現で言い表しているのです。さて、このパウロの教えは具体的にはどのようなことを指しているのでしょうか。人類の歴史を見てみますと、古代ではローマ帝国の皇帝のように、また現代では戦前の日本の天皇のように、自分を神として崇めさせた例がいくつか思い浮かびます。また自分を神とは言わなかったとしても、聖書をドイツ民族に有利なように歪めて解釈して、キリスト教会や諸国民を支配しようとしたドイツのヒトラーのような人物もそれに近いでしょう。ただしそれの支配者はヨーロッパとか東アジアというこの地上の一定の地域で不法な技を行ったのでした。ところがこの世の終わりには、おそらく全世界規模で一時的にそのような不法な技が行われるということなのでしょう。聖書が教えているのは、もはやこの地上には自分を神と宣言する者の不法の技から逃れる場所のないくらい徹底的な苦難がキリストを信じる人々を襲うということなのでありましょう。私たちはそのような日が来ることを想像しますと、恐ろしさのあまり身震いして目の前が真っ暗になるように思います。この地上に一時的ではあっても、不法のものがあたかも神であるかのように支配する時が来るというのです。しかしそれは聖書の教えによれば、キリストの再臨と最後の審判の確実な前兆であるということです。すなわち本日の聖書の箇所の少し後の8節のところに、その時が来ると不法の者が現れますが、主イエスは彼をご自分の口から吐く息で殺し、来られる時の見姿の輝かしい光で滅ぼしてしまわれますとあります。不法の者が現れても、キリストがその不法の者を滅ぼしてしまい、そして最後の審判をしてくださるということです。私たちキリストを信じる者クリスチャンは、救いの完成の時に向かって歩んでいます。そして世界の歴史も救いの完成する終わりの日に向かって進んでいます。しかしその 終わりの日に向かって進んでいるというのは、だんだんと世界が良くなって、人々が互いに愛し合うようになり、平和な世界が来るというような単純なものではありません。むしろ世界の救いは、福音書や本日の聖書の箇所に記されておりますように、前代未聞の苦難の後に、救いの完成の日を迎えるということなのであります。ですから私たちクリスチャンは、大いなる苦難に備えながら、終わりの日の救いの完成を待ち望むものでなければなりません。季節に例えて申しますならば、御国の春、天国の春が来るためには、大いなる苦難の冬を過ごさなければならないということです。そして、大いなる苦難に備えるために、私たちには日ごとの苦難が与えられています。なぜなら神様は、私たちに日ごとの苦難を与えることによって忍耐を学ばせ、そして私たちを連達と希望の人にしようとしておられるからであります。冬来たりなば春遠からじという詩人の言葉は、キリスト教的に言いますと、苦難来たりなば希望遠からじと言い換えてもよろしいでしょう。現代というさまざまな苦難がある時代も、救いの完成の時へと至る一つの段階であるということをしっかりと信じて、苦難を忍耐し、そして伝達の人となり、希望を持って歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、聖書の教えによりますと、救いの完成し、最後の審判が行われる終わりの日の前には、歴史の中でそうまでなかったような大きな苦難がこの地上にあるということを聖書は教えています。そして私たちはそのような時に備えるために、この地上においてさまざまな仕事の苦難を与えられています。私たちは苦しい目に遭うと、どうしてこのような苦しい目に遭わなければならないのかとつぶやいたり、また神様を疑ったりしがちでありますけれども、苦難が与えられているということが、神様が私たちを訓練し、忍耐を学ばせ、伝達した人となり、希望を持つということの確かな道筋であるということを、聖書から示されて感謝をいたします。神様、どうぞ私たちが、この仕事の苦難を通しても、神様によって、訓練を受け、そして、救いの完成の希望を持って生き抜くことができますようにとお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。